今日はね、僕いろいろそのお酒を持ち込んでましてですね、すでにちょっと収録時に出来上がり気味なんですけれども、
比較的、
強いお酒を、まあ水で割ってますけどね、それを持ち込んでるんですけれども、ここでこうなんかついだりとかなんかすることはいかないんで、と思う、
まあ一応ちょっと小さなテーブルがね、
ありますけどね。
新幹線の席のように出せるのは出せるので。
あと、なんか、その、なんていうの、この横のとこ。肘とかぶつけるとさ、大変なことになるんで。
まあ、こぼさなければ何をしてもいいんですけど。
ということって思ってたら、ちょっと思いついたことがあって、季節の贈答品っていうのありますよね。日本の文化。特にね、まあ、お中元、お歳暮っていうのが、まあ、当たり前になってましたけど、あと今、最近だと、その、まあ、クリスマスプレゼントとか、あと、まあ、バレンタインっていうやつ？
そうですね。まあ、あとその間にお年賀。
ああ、お年賀ってのもあるのか。そんなことを思ってて、先生、お中元とかそういうものの思い出、結構ありますよね。
ありま
海苔
す
とか
ね。
さ。
麦ね。
送りがちなもの。
うちは何を送ってたのか、ちょっとあんまりわからないんですけど、お魚が美味しい地域なので、干物セットとかを送ってたのかなって。
干物ありますね。
干物&乾き物。カワハギロールとかさ。ああいうのの詰め合わせが、
あるんだ。
例えば、なんとか商店みたいな、そういうのを主に扱ってるお店があって、多分そこに、例えば5000円くらいでっていうふうに言うと、なんか適当に詰め合わせてくれて、それで発送もしてくれてっていう
そ
と
れは
こ
いいです
ろ
ね。
から送り出されてたんだと思いますけど、
僕はそんなに、結婚してからね、仲人さんに とか、には、あと、上司にとか送ってましたけども。
仲人って誰にしてもらうんで
う
す
ちは
か？
社長。今、社長の長男が、社長継いでるんで、そこに送ってますけど。
じゃあ仙台の社長と今の社長。
それ以外には僕、あと、奥さんの実家と、奥さんが僕んちの実家に送る、その、どっちか、お中元だけだったかな。
片方だけ。
お歳暮だけだから、どっちかでは送ってましたけどね。
どっちかだけするとしたらお歳暮がやっぱりいいんですかね。
まあ、お歳暮だった気がしますね。
私、ちょっと恥ずかしながら自分でやったことがなくて、
ああ、なるほ
お
ど。
中元とかお歳暮っていうのしをつけたものを誰かにあげた
あ、
こ
自
と
分
が
でね。
なくて、で、それで、実家から、お中元とかお歳暮っていうのしがついてるお魚が、まあ、届くので、それを届いた時にお返しで、
なるほ
そ
ど
の
ね。
実家に何か送るっていう、だけどそこに何かそのお中元とかお歳暮っていうのしはつかずに、単に送るっていう。
昔はさ、でもやっぱりその生ものとか送るよりも、まあ、なんか、油の詰め合
そう、保
わせとかさ、
存性の
詰
高
ま
い
っ
も
たよ
の
ね。
が多くて、で、それが小学校のバザーに山と出されて、
やっぱり、そっか、そんな使わないのかな。
まあ、いろんなところから重なってく
そっ
る
か、
か
そっか、そっ
ら、
か。
家で置いといてもっていうものとか、あとはその小学校の何かの活動の寄付をするっていう寄付の精神で、バザーの売り上げが小学校の何かの活動費になるから、自分家でもらって、
使えるもの
比較
で。
的ダブついてるものは使い回しとか自分家で寄贈せずに小学校に寄付して、で、小学校でバザーで売って小学校の活動費にするっていう何かぐるぐるがあった気がします。
そうだ
今みた
ね。
くね、そのメルカリとかヤフオクとかない時代だったので。
これがまたね、うちの親んとこがね、もうすっごい律儀というかさ、なんかね、あれを、まあ、送るのも楽しいんだと思うんだよね。送るものを選ぶのが。で、季節のフルーツ。それはお中元とかじゃなくて、 季節によってね、
そう、それ 旬だから、
うん、で桃とか、
はい、
あとまあみかん、
うん、
うんとポンカンとかさ、
いいですね。
うん、で今ね、でそうするとね、うちの親のとこ取るんだけど、自分家に対してもね、
はい、
では食いきんねえなんだ、二人しかいねえんだから。
そっか、箱で最低でも一箱からのためですもんね、
う
ん、
で必ず取りに来いっていうね、
まあ近いし
そうそうそう、うん、まあ、結構意外と面倒くさいっていうね、
うん、まあ、でもやっぱ今フルーツも、
うん、
スーパーに並んでるフルーツがここ 2,3 年で、
うん、
コロナ前とコロナの現在の状態で、
ああ
、同じ値段で買えるフルーツのクオリティがだいぶ変わりましたよね。
そうだよね。
リンゴもちっちゃくなったし、
うん、
種類も少なくなったし、で、
うん、
前買ってたようなフルーツはどこに行ってるのかなと思うと、その贈答用だったり、
ああ、そうかもしれないですね、
のグレードに変わっちゃってて、
うんうんうん、
箱で買わないと前みたいなリンゴ買えないっていう風になっちゃいましたね、
うんうん、
スーパーでは、
うん、まあでもそうね、だからでもまあお中元とかお歳暮に、まあ、戻しますけど、
はい、
王様海苔じゃない、
海苔はあったけど、
うん、
子供心にそんなに嬉しくないよね、海
苔は。そうそうそう、
はい、
ちっともなんか楽しくないやつ。
まあその油とか洗剤に比べれば、
うん、
いいけど、
うん、あ、そうだよね、うん、海苔はでもなんか王様海苔とかつお節セットとかさ、
そう、海苔カンカンに入ってる、
そうそうそう、
海苔とかつお節と、うん、あと佃煮、
そうですね、
で金商売って言うんでしたっけ、
あ、ね、
そうね、瀬戸物のなんかお茶碗、はいはい、がついてくるやつ、
なんだ、
ちょっとしっとりしたふりかけ、
ご飯のね、
はい、
お供のやつね、
はい、
うん、あの金商売とかね、あれ CM なくなっちゃったね、今最近、ね、
そうなんですか、
見ないですね、
私はからそれを見てたのは富山にいた頃だったので、うん、関西のものなのかなと思ってたんですよね、
う
ん、
ああ、そっか、
でも佃煮なんてね、日
本、いや俺は関東だと思うんですけどね、
金商売は関東なのかな、
うん、
アラっていうやつがあるんですけど、
ああ、はいはい、
あれも CM あって、
はい、
そのアラっていう言葉を効果的に使った確か CM があったはず
なんです、ね、うん、あ、そうですか、うん、松竹梅、松竹梅は違うな、
酒、
それは酒のな、うん、うん、金商売はね、新潮さんもやってたかな、
うん、
あ、これは確かな記憶、発言ではありませんけど。うん。
あとね、カルピス詰め合わせ。
あ、カルピスな。
はい。
カルピスってもう本当、あれはだから夏場だから。
中元ですよね。
中元ですよね。うん、カルピスはあったよね。
あと、小さい缶のフルーツジュース。
あ、ありますね。
で、
カゴ、カゴみたいなね。
オレンジとアップルはたくさん入ってるんだけど、
うん、
グレープとかピーチはちょっと缶が少なくて、
あ、はいはいはい、
レアなやつが。
あ、そうだな。カルピスは本当現役ね。
そうです。
思い出あるな。今も現役とあんの？
あります。ペットボトルでもないか、ペットボトルじゃなくて、プラの方のゴミに入れなきゃいけない、白いプラスチックのボトルに入って、
うん、あ、別のやつか。
ある、現役はあるんですけど、その瓶のやつはいつまであったのかちょっとわかりませんが。
ねえ。
はい。
あれはさ、まあ子供ながらにうちにもありましたけど、まあ、白とオレンジとグレープか。
それくらいですね。
うん。うん、
きっと。
で、なんか意外となんかさ、ちゃんと、なんか、分量入れても、あ、今はほら、缶詰っていうのは、そんな、ペットボトルに入ってる、カルピスウォーターか。
もう、希釈してあるやつ。
うん。
はい。
あの味にはなんないね、なかなかね。
そうですね。
不思議だね。
水の違いなのか。
うん。
そうじゃないのか。
そうじゃない、なんか添加物が入ってんのか、味の。
うん、うん、
うん。でもカルピスって、俺は嬉しかったけどね、子供の時。
うん、まあ嬉しかったね、その油とか。
あ、そう、いや、そう
だよね。
あ、そうそう、だから俺、同級生が CM 出てましたからね。
何の？
カルピスの。
どの？
うん、いや、なんていうの？当時のカルピスの CM、なんかカラカラってか、なんか今でもカルピスって CM あるでしょ？
CM はなんか テレビがないのでわからないんですけど、うん、でも、うん、あの氷のねカランカランって音がカランカランカルピスのイメージですよね、
うんうん、あれの子役のとこに出てたんですよ、うん、
うん、
そうそう、なんかラジオ番組とか持ってたりとかしてね、
うん、
当時ですよ当時っていうのはもうかれこれ40年以上前ですけど、
そうなりますね、
うんうんうん、
で他には
あ、そうね、お中元、んあと お茶ね、
あ
お茶系と、あとコーヒー、
インスタントコーヒー。インスタントのコーヒーに、なんだっけ、クギープとかマギムだっけ、
ええ、
みたいな、粉のミルクパウダーがこう並んでついてて、
そうそうそう、
それでスティックになってるやつもちょっと入ってて、そうそうそう、こう見栄えよくパッキングされてるやつ、
うん。あのスティックタイプっていうのはさ、僕子供の時にはなくて、
はい、
あの、なんていうの、まあ、いわゆる瓶詰めと、
はい、
さ、紅茶だと、まあ、生茶葉のやつが入ってるのもあったかな。
ああ、
なんていうの、缶入りの。
あ、トワイニング。
トワイニング、うん、
はい。
あとは、まあ、ティーバッグですよね。
うん、日本茶は、うん、その、親戚が例えば、
うん、
静岡にいると、その高級煎茶みたいのが、
ああ、なるほど。
箱で来たり、
うんうん
うん。ありますけど、まあ、ご当地ものですよね、だから。
ああ、
カルピスとかそういうのは全国区ですけど。
あ、そうかそうか。
うん。
あとそうね。今だと、やっぱりその、なんていうの？コーヒーも、あの、液体の、なんていうの、あの、ドリンクになってるやつが入ってるやつもありますね、詰め合わせ。
希釈するやつ。
うん、うちじゃなくて、あの、もう、なんていうの、ペットボトルになってるやつ。
ああ、あの、サザとかの、あの、
うん、
ちょっとお高いアイスコーヒー。
あ、そうそうそう。
原液。はい、
うんうん、
はい。
そうな。
うん、
まあ、便利なのは、やっぱビールとか便利だけどね。
ビールケースでね、
一
ケースね、
うんうん。
絶対邪魔にならないしっていうか、
そうそうそう、
ビール飲むうちだったら絶対に必要というか、
うん、
自分で買ってこなくてもいいし。
そう。たださ、うちの親父ってなんか、嗜好品にうるさくて、ビールはまあこれしか飲まないっていうのがあってさ、
うん、
確かにね、でもね、まあ、高級な、お高めの、まあ、エビスとかさ、モルスとかあるんだけど、あ、それもだ、お腹がね、合わない人いいんだよね。
あらあら、はい。
だから、そうすると、まあ、漏れなくうちに来るわけですけど。
うん。まあ、そこもお酒のいいところですよね。誰かしら絶対手挙げて欲しいって言ってくれる人が、誰かはいるっていう。
そうそう。うん。あのね、そうそう、ビールってさ、送る人いると思うんですけど、意外とね、ビール好きだからといって、何でもいいかっていうと、そうでもないんだよね。
そうなんです。
で、あと、ほら、今、地ビールっていうのあるでしょ？
あ、はい、はい。
で、ああいう、俺は好きだからさ、
うん、
楽しんで、こう、いろんな種類の飲むんだけど、合わないの送られてもって、特に高齢になってくると、あるんでね。
そうで、そう考えるとスイーツの方がいいんですね。うん、缶ジュースとか、あとそのゼリーの詰め合わせの方が、まだ好き嫌いなく食べますよね。
ああ、今ちょっとそれで思いましたけど、水羊羹の詰め合わせセットってあったでしょ？
井村屋とか中村屋とか。
そうそうそう。
はいはい、
それでも、美味しいやつと美味しくないやつあるんだよね。なんかグレードなんだかなのかわかんないんだけど。
あ、そうか、グレードが確かにあるかも。
うん。
3000円くらいのね、やつはそんなに美味しくないしってやつですね。
そうそうそう。
だけどなんか、いろいろ飢えてる子供だったから食べる。
そうそうそう。で、なんか、羊羹売れるんだけど、なんかゼリー売れないとかさ、
うん、
なんかいろんなね、家庭によってね、
はい、
うん、あったと思いますけどね。
はいはい、その、勧誘ドロップの白いやつ扱いみたいな。勧
誘ドロップの白いやつ。なるほど、
ね。あ、勧誘じゃないよね。缶ドロップか。
佐久間ドロップ
さん。はいはいはい。うん、なんかね、うん、飴の詰め合わせあったよ。
あ、そう？
なんかね、丸い缶で、クリーム色と赤と黒があって、中にちょっと三角の四面体の飴が、
うんうん、
ザラザラ入ってるやつ。
あったな。
あれ、永泰楼でしたっけ？
ね、そうそう、わかった。今でも、
うん、
ありますよね。
はい、あると思う。で、結構高く、あ、こんないい値段するんだって。
うん。 ね、名前何だったっけな。
あの赤いやつがあんまり好きじゃなかったですよね。
あ、分かった
。で黒飴みたいのは、黒いのはまあまあ美味しか
った。まあまあ美味しい。あ、そう、あるんだよね。
うん。
うん、
あれ、もう、なんか、ぎちゃぎちゃになっちゃって。
うん。ああ、最後ね。
個包装されてないので。
うん。くっついてんだよね。
そう。
うん。
夏なんて特に。
栄太郎か。
あ、そんな名前だ。
うん。栄、うん、太郎だ、はい。確か。
はい。
え、そう、会社今でもありますね。
うん。あれも高級品ですよね。
うん、うん。ああ、だから、浅田飴もあったよね。
浅田飴はでも、お中元ではもらわなかった。
浅田飴の詰め合わせ送ってくれるとこあったよ。
そんな何くすぎっぽいものも、
うん、
へ
え、あれほら缶で小分けになってるんだよ、
はいはい、
うん、
まあ、買うといい値段あれもするんでしょうけど、
うん、で、あのほら水飴が入ってるやつ、
ああそうか、そういう各種詰め合わせみたいな、
そうそうそう、もう朝飴水飴のさ、
うん、
うんと、こういうこと言ってどうしようかっていうと思うけど、俺ニッキー嫌いでさ、
あ、シナモン、
もうこれ何言っても、どういう食い物なんでしょうかって。
でも今日、江戸時代の人からすると、
うん、
他に、
あまりもないし、
バニラとかなかった時代だから、ニッキーしかなかったら。
ニッキーな、
うん。
ニッキーどうですか、
私は、
シナモン。
まあ、好きな方だと思いますけど、ただ、その浅田飴のニッキー味がじゃあ好きかって言ったらそうじゃなくて、アップルパイにちょっと入ってるとか、
うん、
あとウィンナーコーヒーだかにちょこっと振ってあるとか、ね、
はいはいはい、
そういうのは、
あのなんかスティック、なんか
シナモンスティックでぐるぐるって混ぜるとか、そういうのはいいけど、うん、まあ、昔そう言われてみれば、
うん、
何でしたっけ、おたべ、八つ橋、
八つ橋もね、
八つ橋も
日記ね、本格的な方ね、
生八つ橋はそんなに好きじゃなくて、粒あんもそんなに好きじゃなかったから、
うん、
であとあのくたっとしてる、
いやいや皮、
お餅皮も、うん、だからあれのパギパギのおせんべいの皮は大丈夫でした、
あ、
ね、乾き物、
俺ね日記ね大体ダメだったの、今でもダメだもんね、
あ、そうですか、
うん、今でもだからあのシナモンたっぷりアップルパイとか選ぶともう全然もう食欲湧かないっていう、
はいはい、うん、苦手な人はやっぱりねいますよね、
うん、うん、俺もそれは浅田の、
うん、
あの
あれのせい、
せいだと思う俺、
うん、
なんでこんな味すんのかな、
そっか、でもあれもお中元お歳暮に
あった
んですね、
うん、
お中元お歳暮って、
うん、
まあなんか言って一般サラリーマン家庭に来るのって、
うん、
3000円から高くても5000円くらいまでのものだし、
そうだよね、
自分家がよそにあげてるものもそういうものだったんじゃないかと思うんですね、価格帯として、
うんうん、
だからあの白砂糖詰め合わせとかさ、下手したら、
あ、そうだよね、
とか、まあ今だったらあの缶のビール一ケースが、
うん、
まあ3,000-4,000円しても、
そうね、うちのさ、もうちょっと思い出したんだけど、そのうちの親のとこね、うちなんていうのかな、こう全国のまあ病院関係の仕事したの、親父がね、
はい、
でね、あの航空会社とかね、銀行とか、
はい、
あのいいとこからね、
うん、
送られてくるおがくずに入ったエビとかね、
いい消え物のなんかグレードが違う。
うん。もうなんかさ、これどうやって焼くのみたいな。
あ、
串刺してさ、
うん、
あの、微光ってなるからさ。
はいはい。
でもあれ生きてるのさ、見るの子供の方が楽しくてさ。
はいはい。
うん。あの、毛ガニね。
はい。
あ、毛ガニもなんかね、生きてるの食うんだよ。
うん。縛ってあって。
うん。
はいはい。
あとね、あ、ブロックのね、牛ブロック。
塊肉、
うん、
それは、いわゆる A5 ランク的な、
じゃあどういうことでしょうね、まあその頃ね、冷蔵の贈り物があったのかどうかっていうのはもう謎なんだけどさ、
あ、確かにクール便とか、
うん、
でもきっとその三越とかそういう、うん、ところにはちゃんとその冷蔵品を送ってで届けるシステムがあったんじゃないですかね、お使い物でというか、そのお中元お歳暮シーズンだっけ、だって今さっきまでちょっと思い出せなかったけど、ハムのセットありましたよね、
あ、ハムね、
だから冷蔵はあったんですよきっと、今みたいなその毎日 時間指定で届けられるようなほどではなくて、
うん、
その時期だけやってるお中元お歳暮に特化した冷蔵冷凍便っていう、う
ん、あ、そうだよね。だってエビだってそう、生きてるやつどこで、だって生きてるんですよ、だって、うん、もぞもぞ
なんか蒸れたら死んじゃうから、
うん、
そのあったんでしょうきっと。まあ、もともと冷蔵のトラックは流通で走ってますよね、
う
ん、だって築地まで
運ばなきゃね、あ、普通だ、そうだよね、
それ一般家庭の玄関まで運ぶところがなかなか
なかっただけ
で、なかったけど、その特定の時期に集中するんだったら、
ね、
鍵とかね送る人もいるだろうし、その福井とかから、
うん、
うん、
福井のね、誰、エビはね、エビは北海道だったかな、
じゃあなんボタンエビとか、
うん、うん、でさ、どうやって焼くっつってさ、
はい、
うちたまたまね、バーベキューの鉄串があったんだよね。
あ、はい、
あれ刺して、
うん、
で、怖いんだよ、でも結構、やっぱ動くから。
生きてるしね、ビチビチ、
うん、
結構な力で。
うん、まあ今、コンプライアンス的にどうでしょうかってことになります、
う
ん、まあ
しょうがないですよね。
うん。で、あれすっごい楽しみだったな。すっごいうまかったんですよ。
何度か来てるんですね、エビが。
あ、そうそうそう、エビ3年ぐらい来た。
またエビ来たって。
うん、多分、単身赴任してる先に勤めてる間中は来たんだ、
ね。あ、じゃあ北海道にも行かれてたんですか？
北海道にはね、行ってないの。福井泊まりだと思うんだけど、
うん、
なんか航空会社関連でね、来たの。日航から来たの、確か。
ああ、じゃあ、そういう。
うん。なんかね、結構、そう、どうでしょうかね、皆さんね、今時ね、お中元お歳暮。
まあ、そういう役職絡みで届くものだと、相手が企業だったりするから、
うん、
そういう、なんて値段の高そうなものがもらえるけど、
はいはい、
そういうところとお付き合いがなくって、
うん、
単に身内とか友人、親族で送り合ってるものは、そこまで、のものはなかなか来ないですよね。
あ、そうですね。
毎年だと大変だから、たった一回だけ特別に何か送るっていうんだったら何でもありだけど。
うん。うちもね、今ね、お歳暮っていうのは醤油だね。
どこなんでしょう。
醤油。うん、いや、なんでも、なんか一般的な、なんか、なっとか、なっこーまんとかさ。
ああ。
なんかそういう、普段使いのもの、
はいはい、
の詰め合わせ。
へえ。あ、今絶対調味料セットみたいな。
そうそう、絶対その、なんていうの、使うもん。
うん、自炊する人になる。
うんうん、送ってるかな。
うん。まあ、そうですね。オリーブオイルとか、なんか。
うんうんうん。あと、そうね。今だと、だから、もう、うちの、もう職場に送られてくるものはもう、ほぼ、なくなってしまって。あれがあるんだよね、エビセンのね、有名なの。
万角？
あ、万角か。
名古屋の、伊勢エビの絵がバンって書いてあって、こうちょっと潰して不定形な形のエビの味がすごい。
そうそう、あれはよく見るね。
美味しいですよね。
うん。
あれ嬉しいですよ
ね。そうそうそうそうそう。意外と嬉しいやつ。
すごい嬉しいやつ。
うん。あとね。あ、他のエビセンでもね、千葉県、柏かなんかが本店のね、
はい。
エビの姿がないさ、なんかね、パリパリの。
練り込んである系。
うん、エビがあるんだよね。
はい、はい。
それもよく見るかな。
あ、なんか、茨城県の霞ヶ浦で、うんうんうん、ちっちゃいエビが取れるらしくって、
うんうん、
それをたくさん使ったエビセン、カッパエビセン的なあられがあったんですけど、
うん、
その311の後は、なんかもう、
取れなくなっちゃったか。
なので、うん、まあ、その、一時期やっぱりその、レンコンとか、そういう、霞ヶ浦のとか、
うん、
残留
あもうあって
が疑われる、
はいはい、
出やすいものが一回市場から消えたりしたりしてて、
うん、あ、
そのタイミングでもう復活してないんだと思うんですけど、うん、
なるほどね。
会社関係だと、
うん、
私がその自分の社長にあげたりしたことはないんですが、
うん、
さっき巻貝さんが言った会社の社長同士で送り合ってる会社宛てに届くようなものを、おうおう、
はい、
私が最初に勤めたのが土建屋さんだったので、
あ、
は
い
は
いはい、あ、それすごいでしょ。
それ結構すっごいいっぱい来たんですよ。
うん、
だから、その何十個って。
そうだよね。
で、それを、その会社のある一つの部屋に貯めておいて、
うんうん、はいはいはい。
で、それを、その夏休みと冬休みに入る前の前日に、みんなでくじ引きして、社員が一個ずつもらえるっていう、行事があって、
うんうんうん、
で、 ケースのビールがあったり、
うん、
それから、会社のすぐ近くにお醤油を作ってる、なほにゃらら醤油みたいなところがあって、
はい
はいはい、そこの、その1リットルのお醤油が6本入ってるケースがあったり、あと、その、結構大きめのカニ缶が、なんか4本5個入ってるやつがあったり。
あ、缶詰もあるね。
そうそう。
うんうんうん、
でそれを、その、やるのに、で、私、その、さっき、巻貝さんが言ったみたく、ビールを、まあ、そもそも、まず、普段から飲まないっていうのも、毎日、常習的に飲まないので、
はいはい、
だけど、ビールが当たっちゃったことがあって、
はいはい、
でビールじゃなくて、ビールが欲しい人が、カニ缶だからを買え
たり
して、カニ缶やったとか、
うんうんうん
う
ん、
そういう、なんか楽しい行事はありましたね。
そうですね。僕んちもね、会社もね、10年ぐらい前では、まあ、なんていうの、年末の行事の一つとして、その、全部その会社に来たお中元を、お歳暮をみんなで分ける。
うんうん、
で、一人があったの、だから、なんかこう、うまくね、割り当てるように、5人なら5人で、
うん、
で、ビールとかも、だから、うん、でね、うち職場のその、建物の斜め向かいに酒屋があったんで、
はい、
酒屋にビール一旦引き取ってもらって、
うん、
ビール券に変えてもらうっていうね。
へえ、面白いシステム。うん、逆だ、うん。それができるんですね、うん、お付き合いがあると。
そうそう、お付き合いが、うん、うん、あ。それは運と付き合いがあるというのは、うん、社用のビールを全部そこから取ってたっていうね。う
ん、私ね、まあその交換率みたいなものがね、酒屋さんにとっても有利なんだったら、うん、その方がいいしね。
うん、
そう、なんかビールは、ビールなんだけど、うん、ビール券になるとまあぶっちゃけ換金もできる
し、ね、そうですよね。
金券ショップに持ってけば、
うん、ね、まあこれ多分知らない人いるのかもしれないけどさ、裏になんか660度書いてあるんだよね。
ありますね。
はいはい、あの値段なんだよね。
うんうん、
で、換金できますっていうことなの、うん。まあ換金というかその値段のものですってことなんだね。
まあそれだと。そのお米券とか卵券ってもあるんですよね。
今も？
今わかんないけど、かつて、うん、で今も多分あると思いますよ、お米券も
卵。あ、お米券はなんか見たことあるな。
うん。
卵券は見たことない。
卵券もあるんです
よ。へー。まあそれも一応なんか何百何十円ってことなんでしょうね。
そうとか一パックと交換してもらえるとか、十個入りの。
ああ。俺卵ってさ、最近ちょっと自分で注文することがあって、
はい、
あれ何個入ってんだったの。あ、10個だよね。
10個のやつと6個のやつとかあるかな、うん、ハーフサイズ
くらい。俺あれ8個だと思ってたんだよね。
あ、8はあんまない
ないね。10個なんですね。あれ
10個か6個か4個です。
そうだよね。
はい、
うんうん。
あ、で、なんだっけ、温泉卵だと4個パックに3個入ってて、残りの1個のところにタレが、
ああ、
なるほど、ね。入れてあってパックになってたりします。
うんうんうん、あ、なんか最近、村長さんかな。
はい。
で、なんだ、あ、村長さんじゃない、村さんが、
はい。
温泉卵を、白いの残るでしょ。
あ、はい。
必要あると、
はい、はい。
振ってくださいっていうやつね。
振ると全部出るんですか？
うん。
試したことは？
試してます、今は。
やってます。
でもね、多少残るね、まだね。
振り方。
振っても。いや、俺ね、だからそう思って、振り方をどんどんどん強めてんだけど、
はい、
全部は出ねえな。
あ、
うんうん、まあ、それはそういうもんでは仕方ないんだけど、うんうん、卵とか、皮がついてるから
さ。そうですね。
うん。
はい。
もういろいろね、ちゃんと見た分試すんでね。
はい。
うん、っていうのは僕、温泉卵ってね、今、なんだろう、コンビニエンスストアだと、
はい、
トッピング用卵っていうのが1個のが売ってるんですね。安いので、
はいはい。カレーとかね、パスタに
やったりとか。そうそうそう。で、僕あれよくね、要するに栄養をちょっと足したいなって
思って。卵1個分のタンパク質を。はい。
っていうもの、まあ、よくは、その、インスタントラーメンってカップラーメンですか。
はい。
そこに足したりとか、するんで、で、結構でもね、あれ入れると味が薄まるんで。
そうですね。卵自体に味はついてないから。
うん、そう、意外と、それ入れるとカップ麺が美味しくなくなるってことがあるんですよね。
あ、そうですね。カップ麺だけで食べて美味しくできてるから。
ええ。
あ、だからカップ麺の方を、例えば富山ブラックみたいな味のしょっぱいカップ
麺
を選べばいいのかな。
うんうん。 一般的なね、味噌ラーメンとかでもだいぶ味薄まっちゃうんだよね。
うん、
で、俺なんか今、その刻みネギとかさ、
はい、
そういうのも足したりすると、全然薄っち。汁まで飲み切っても。
それは、
うん、
汁を入れる量を少なくすれば。
そうなんですよ。それは最近はもう思ったんです。
全量、端っこまで入れないで、濃いめに作る。
っていうのは僕あの、その、カップうどんに、
はい、
カレーを入れて、自分でカレーぬ、カレーうどんにするっていうのをよくやってるんで、
はい、
その時は、あと、8分目ぐらいまで、
うん、
のお水にして。
いっぱいいっぱいになっちゃいますし、
ね。うん。で、あの、茹で時間をちょっと、茹で時間ですか、待ち時間を多めにして、
うんうん、
あの、よく麺が戻るようにして、温めた、あの、レトルトカレー入れてるんですけど。
カップラーメンもよく箱買いして、する人がいるけど、ね、あれもお中元お歳暮ってはないですね。
いや、お中元お歳暮はあるんですよ。
あるんですか？
あの、僕、その家族に、
はい、
あの会社に来たもののチキンラーメンのちっちゃいやつの詰め合わせを、はい、あの、もらったんで。
あ、そう、会社宛てならあるかもね。
うん。
その皆さんで、なんか、
欲
しい時に食べてくださいっていう実用品の延長
で。そうなんです。
個人宛てって。
あ、個人宛てはね、俺は、あの、身内から、あの、ジャル、あ、アナの、
はい、
カップ、ちっちゃい、なんていうの？
本当は、あの、機内食とか。
機内食
用
の。そうそうそう。
はいはい、
あれもらったことありますね。
お中元で？
そうそうそう。
まあ、そういう、その、なんか企画ものだったらあるのかなって今聞いてて思いました。うん、確かにあの、カップ麺じゃないんですけど、うん、父が、そのインターハイとかをいろんな県で毎年場所を変えてやるときに、
はいはい
はい、その、なんとか体育協会とか監督学体育協会の、
うん、
に、その協賛というかその資金を、
はい、ありますね。
売上げの一部がその活動費になるからっていうので、
うん、
その長崎ちゃんぽんの皿うどんと長崎ちゃんぽんをなんかいっぱい買い込んじゃった時があって、父が、
はいはい、
10個ずつくらい。で、それをなんか2個ずつくらい私とか妹に送ってきたことなんかお中元ではないけど、なんかそのまとめ買いした長崎ちゃんぽんセットをやたらいっぱい買っちゃったみたいで。
なるほどね。
うん、多分なんか10個くらい買ったんだと思うけど。
だからそういうね、付き合いがい問題もあるんだよね。うちの親は、最初ね、フルーツを送り始めたのは、佐賀にね、単身赴任した時の、同僚というか、一緒に勤めてる人が、ポンカン農家やってたのね。
はい。
で、そこのやつを取ってたんだよね。
はい、はい。
で、まあ、一族老徒に。
うん。
やってた。そういうこともあるんだよね。その、個人の付き合いから、
はい、
あの、送り始めるっていう場合がね。
うん。その、現地で、
うん、
農家さんとコネクションがあって、買えるやつって、やっぱ普通の、その、市場に並ばないいいものだったりするから、
うん。
やっぱその、つてで買って食べないと、一生食べれなかったものっていうのはあります
よね。あ、そうですね。良いものも来ますよね。う
ん、だから、なんだっけな。今はいろんなとこで買えるんだけど、ベニマドンナっていう種類の、あの、柑橘がやっぱりあって、
ね、
それは
なんか、真っ赤なやつね。
オレンジ色かなって、それで、皮がすごく薄くて、
うん、
で、みっちり端まで、そのみずみずしく詰まってるんで、うん、皮を剥くと、びしょびしょになっちゃうから、
うん、
こう、切って食べてくださいっていう風になってて、
うん、
でそれはなんかっていう品種の中の、なんかこう、途中の糖度だったり、大きさだったり、
うん、
外観だったり、するものをクリアしたものだけ、ベギマドンナって名前をつけて売ることができるっていう、
うんうんうん、
あの、グレードの名前だと思うんですけど、
あ、なるほど、
うん、そういうのがあったり、うん、それから、茨城県の江戸崎かぼちゃっていうかぼちゃ。
かぼち
ゃ？うん、それもすごい、普通のかぼちゃの2倍とか3倍くらいの値段がするんですよ。
ああ、
で、1個で買うと、だからかぼちゃなんだけど、1個3000円とかさ。
ああ、
メロン
みたいな。メロンみたいな。
値段がするのを、で、かぼちゃって切っちゃうとすぐ傷んじゃうけど、うん、切らずに置いとく分には、
割と持つからね。
長持ちするから、うん、それにちゃんと金色でさ、江戸崎かぼちゃってシールが貼ってあって、その丸々1個どっかにこうご贈答するように、
あ、なるほどね。
売ってたり。
そっか、フルーツというと、嬉しいのはさくらんぼですけど。
嬉しい。
うん。
さくらんぼって比較的輸送しても大丈夫ですもん
ね。ねえ、意外と大丈夫。あれは、 ありますね、贈答ね。
ね、いちごよりは、
いちごはちょっと、そうだよね。さくらんぼすっごい嬉しいよね。あ、自分でなかなか買えないってい
う。買えないし。
もらうと嬉しいやつね。
そうそう。さくら
ん
ぼ狩りのお土産でももらうけど、
うんうん、
それでも、その、ご贈答用とはまた別ですもんね。
あ、そうだよね。
と、茨城だと栗が一応有名らし
くて、うん。あ、栗も有名なの？
うん。
千葉じゃないんだ。
なんか丹波とかそういうところのブランドとは違うんだけど、はいはいはい、それで栗を、その一粒きれいに甘納豆にした栗甘納豆、高級品で、切り箱みたいなのに入ってるんですけど、それの、うん、あの、贈答用じゃなくて、ちょっと割れてるやつは袋に入ってて、それは比較的可愛い値段で買えるんですよね。
あ、そうなんだ。
はい。
あ、僕、うちの家族さ、不思議なんだよ。あの、栗すっごい好きで。
はいはい、
自分で買ってきて、
うん、
で、茹でもするし、で、甘栗も好きなんだけど、
はい、
モンブラン嫌いなんだよ。それなんでっていうさ。
なんでか理由は気になる。よ、
僕。
テクスチャーの問題？
いや、全然わかんない。
栗羊羹とかはいいんですか？
いや、栗羊羹なんか、あのね、うちの家族は、だいたいあんこってか、その、和菓子が、意外と苦手で。
ああ。
だからもう羊羹系は全然食わない。
あの、どこでしたっけ、あの、日本の長野とか、
うん、
国の名産の
あたり
に、すやっていうひらがなですやって書く、
うん、
有名な栗のお菓子屋さんがあって、
はい、
そこに、その時期になると、栗をこう、ちょっと、それこそモンブランじゃないけど、うん、ほぐしたやつを、こう、茶巾絞りにして、
はい、
こう、コロンってした、有名なすや
の、
うん、栗のお菓子があるけど、そういうのももしかしたら苦手なのか。
うん、もう、全然わかんないんだけど。
うん、栗は、あの、お歳暮中元ではなくって、高級な栗の個人取引バージョンって、渋皮煮ですよね。
うん、あ、そう、俺渋皮煮って食べたことないんだよね。
あれは私も作ったことないから、すごい、うん、なんでしょう、生活に余裕があるマダムからもらうものっていう感じに。
ああ、1個2個とか？
え、でもね、マダムは上手にいっぱい作るので、
そこ
の地に行くとお茶受けに、すごい上品にね、こう汁と一緒に出てきて、で、栗、すごい大きくて立派な栗は、外側のあの、鬼皮っていうんですか、
うん、
あれ剥いて、渋皮に傷をつけないように剥くんですよ。
はいはい、
で渋皮は全部残ってる状態で、でそれで、その渋皮を食べられるようにするために、
あ、渋皮を食べ
る
の？
渋皮も一緒に食べるんですよ。
だ
から、アク抜きとか柔らかくするのに、多分重曹とかそういうのと一緒に、そーっと茹でて、何回もお湯を変えてさ、そうすると渋皮が柔らかくなって食べられるような渋皮に変わるので、そこで蜜を入れて甘く、シロップで味を染み込ませて、それでそのシロップにつけたまま、そーっとその、冷蔵庫とかに入れて、っていう、すごく手の込んだ、渋皮
煮。俺さ、マロングラッセは食べたことある、
ね。あ、マロングラッセも手が込んでますけど。
マロングラッセは渋皮ついてないもんね。
ついてません。
うん、
でそれでそのマロングラッセだと結構洋酒が効いてたりするので、
そうそうそう
、
うん、
でも別にちょっとしっとりはしてるけど、
うん、
びしょびしょじゃないですよね。
あ、そうですよね。
ちょっとお砂糖が外に結晶化してたりして。
うんうん、
でそれが、うちの母はお酒が結構苦手だったから、
はい、
マロングラッセじゃなくて、であ
、手前やるの？
その甘露煮でもなくて、その甘納豆がすごい嬉しかったみたいで。
あ、甘納豆って
栗甘納豆。
うん。
い
や、甘納豆の専門店ね、確か浅草にあるんで、
うん、
そこら辺にあるかもしれないな。
かもですけど、まあでも基本甘納豆って豆じゃないですか。
うん。ああ、普通は豆だから。
栗の名産とかね、とこで作ってる栗甘納豆。
そっか、あの辺、小布施か。
小布施は長野の
長野
の有名な栗、うんうん、
産地
の栗、あれは栗のきんとんかな、
うん、ああ、はいはい。
栗きんとんとか、
ね、
あと栗のおこわ
が、はいはいはい、
お店まで行くと、その店頭で栗おこわが売ってて、
うんうんうん、
で缶詰になってる栗が入ってる栗き
ん
と
ん
が売ってる缶、
うん、あ、缶詰になってる栗きんとんがあるの？
あるんです。
いや、それ食べた。
マジもパパンゲごってり塗って食べると。
食べたことあるの？
だからそれも お歳暮とかでもらった
こと があって。ああ、なるほど。
あって。
それはうまそう。
で、何軒かあるんですよ、ね、お布施にも。何種類か。で、そこの中のどこがっていうのがやっぱりあって、一言に。
僕あの、子供の頃さ、おせち料理すっごい嫌いで。
子供はなんか食べるものが
栗きんとんしかないっていう、
数の子とかまぼこと栗きんとん
とか。で、栗きんとんがさ、今や栗きんとん誰も食わないから栗きんとん買わないっていうふうになってるのね、うちの実家とかだと。
はい。
不思議だなって。だから俺はもうあれしか食いたいもんなかった。でも僕のその出勤路にある和菓子屋さんがその時期栗きんとん出すんだよ。たまに買うけどね。
はいはい。木材さんは甘いものもお酒も両方いけるんですよね。
いや、まあ、その甘いもので酒飲みますけどね。
うん。
うん。とね、
うん。だからそのご当地ものの麺類とかはお中元お歳暮で。
麺もありますね。
うん、有名なのはあのイボの糸の
ですね。
そのグレードのいいやつ。なんかそれは帯のあの結んである帯の色が何色かでどうやら違うってことか、
そうだよね、
黒いやつとか。
俺知らなかったもん、あれ。
私も知らなかった。
赤しか知らなかったから俺、うん、
なんか箱に入ってるやつで黒いやつ
と
か、うん、でそうめんも一応賞味期限書いてあるけど、まあ、寝かせれば寝かせるほどみたいなところがあって、まあまあ、
うん、
ちゃんと管理して虫がつかないように。
あ、そうそう、あの変なふうにならなければね、カビとかね、うん、
はい。で、富山だと、氷見市ってところには氷見うどんがあって、
あ、そうなんだ、
乾麺なんですけど、うん、結構美味しくて。
俺ね、岡山のおばが送ってくれるね、あれ、何人麺だった、岡山の麺なんだよ。
白い。
で、あの、なんか中太み、あ、なんていうの、あれ、そうめんじゃなくて、手延べうどんみたいなのがあってるのかな。
うどんなんですね。
うん、はい。ちょっとこう、もうちょっとこう、
太い
やつ、
はいはい、
すっごいうまいんだよ。
うん、
うん、
ね、なんか取り出しとかでさ、
うん、
スープ取って入れてね、そうそうそう、卵をちょっと落としてネギと、
うん、
美味しいですよね、
うん、
鍋焼きとかにするのにもいいし、
うん、だからあれ、なんかでも素で茹でて、なんていうの、普通の麺つゆで食ったりとかしてもうまいの、
ね、はいはい、あのざるうどんです
ね。俺ね、昔、子供の頃の乳麺みたいなのもう嫌いで、っていうのは親父がすごい好きで、そればっかり作ってたから、
はい、
あの、そのせいで嫌いなんだけど、
うんうん、
今は食べるとうまいよね。
そうですね、今は、うん、親が食べてたようなものを食べたくなってますよね。
そう、だから俺がジジイだってことなんだけど。
まあ私もですけど。
うん。そうか。
あと、うん、それは今、氷見うどんなんですけど、氷見市から2つくらい隣の、富山市とか小杉とかのあたりだと思うんですけど、
うん、
あの大きい門って書いて大門、
大門っていうの、
大門そうめんっていうそうめんが
あって、あ、そうめんなんだ。
でそれがあのそうめんが、イボの糸とかは、
うん、
20センチくらいで切って束ねてありますよね、はいはい、でそうじゃなくて、あのそうめんってこう冬の間にさ、こう
長
い、
ね、
長いのに吊るして伸ばして細くして、 そ、ね、うん、その輪っかにこうかかってたところは、
うん、
カーブしてるとか切るけど、その残りの長いのをそのままぐるぐるぐるぐるってこう丸めて、で、そのグーみたいな形になってるやつが4つ入って紙で包んで紐で結んであるっていう丸曲げ方式っていう、
長いものの
そうめんがあって、それがやたら子供の時にお中元とかで届いてて、一夏それを食べてもまだ残ってるっていう状態で、子供の時はそんなにグッと来なかったんだけど、
うん、
大人になって食べたらやっぱ美味しくて、あ、
そうなんだ。
で、それで母親が作ってた、そのそうめんつゆの作り方もちゃんと聞いて、
あるのね、
そうか、椎茸だしなんですねとか、煮干しなんですねとか。
それうちの、そうだな、神様の実感だな。
ちょっと甘めでね。
ああ、そうそうそう。それじゃなくちゃ食わないんだよ、そう。あの、亡くなったじいさんが。
うん。だから、カツオだしとかじゃなくて、椎茸と煮干しだったんですよ。
ああ。
あと、もしかしたら昆布とか。で、それに、あの、醤油と、みりんと、みたいな、うん。それが良くて。
うん、
大事なのは椎茸ですよね。
あのね、うちの、その、亡くなった、あの、義父は、あったかいやつよ、こういうね。
しかも。
うん。あったかい、その、つゆ。うん。それでつけて食うんだよ。一緒に煮るんじゃないの、つけて食うの、うんうん、
あ、
濃いめに出してんだと思うんだけど、
うんうん、
俺食ったことないから分かんない、
う
ん、
で、そうめんのその残った汁を蕎麦湯ながさながらに、
うん、割れば
お湯で割って、それはそれで飲んじゃうけど、
うん
うん、 まあ、そうめんはでも打つ時に多分油と塩を結構使ってるから、そば湯のようにお湯が、
お湯の方はね
捨てちゃうから、
うん、あ、そうだよね、そうめんとかのゆでつゆを使うって話は聞いたことないよね、しょっぺんもんだけど、
う
ん
う
ん、
そうそう、
うん、
だから下ゆでっていうか、ゆでたやつを、うん、水で取って、うん、それで別のおつゆに入れますよ、
ね、あ、そうそうそう、
あったかくして食べる、
あ、そうそうそうそうそう、うん、うちの味ね、夏も冬もそうめんが好きで、
あ、いいじゃないですか、
あ、俺そうだ、そうめん買ってかなくちゃいけない、
あ、じゃあ一個、今度もし収録するときに覚えてたら大カードそうめん差し上げますよ、あ、で銘柄指定ですか、
いやいや、そんなことなくて、
はい、
だから夏はさ、だから天ぷら子供の頃ね、なんかね、夕方夏になるとさ、もうほら遊んでると、もうご飯だから帰ってこいよとか言って、
はい、
母親がなんか呼びに来たりとかしてると、うち帰るとそうめんっていうね、
ですよね、
もうさ、もう
夜はさすがにそうめんってことはあんまりなかったから、昼ですね。
あ、そう。
で、それで、そうめんつゆを自分家で作るから、
うん、
その鍋に、その、椎茸とか煮干しとかいろいろ入って、そうめんつゆにする、こす前のやつが、うん、鍋ごとその洗面器とかに入れてこう冷やしてあると、
はいはい、
あ、そうめんだってわかるわけですよね。梅雨が準備されてるっていうに、
冬は冬でさ、
はい、
その朝からグダグダ、なんかさ、ナスとかさ、グダグダになってるさ、ナス入ってない？なんか乳麺って。
いや、ナスを、
うちの親父はね、ナス入ってない。ミョウガとナス。
あ、ミョウガは大人になってから好きになったけど、うん、子供の時はそうめんの薬味って何だったんだろうな、ちょっと思い浮かばないけど、だからそれくらい単調な食べ物だったんです。うん。
でうちの町だったら、とにかくお腹が弱かったからっていうことがあるんだよ。ぐだぐだに
煮るの。麺類とかうどんとか、そういうのがいい。
うん。もうさ、地獄だった。
子供にしてみれば。
そう。
何が食べたかったです？子供の頃、夏休みの昼とか夜。
ね、チャーハンとかね。なんかね、これ何食いたか。まあだから、麺食うんだったらラーメン食いたいし、
はい、
インスタントでもいいから。
うん、
何食いたかったかな、
ハンバーグとか、
ハンバーグ、ハンバーグ、なお母さん休みありますよね、
うん
うん、あ、これは今のコンプライアンス的に言ってはいけない、
いや、まだお母さんがやってる家が多いからお母さん休みでいいんじゃないですか、うんうん、お父さん働けでいい感じの頭文字のメニューを考えればいいんじゃないかと、
うんうん、まあだから、じゃあステーキとかさ、
はい、肉、
肉を食いたいよね、焼き肉は、でもうちでやる焼肉ってさ、豚だったからね、うち
なんて焼肉なかったですからね。
ないよね。
外に食べに行くか、
うん、
肉はね、ハンバーグはあった、
うん、
けど。
他に何があったかって考えちゃう。生姜焼きは？
生姜焼きもなく、ほぼ魚ばっかりで、肉なんて、なんか、ハムとか。
ああ、そういうね、加工品ね。
それから、そのコロッケ屋さんで買ってくる
ハムカツ、
ハムカツ、
ああ、なるほどね、
メンチカツでさえなかったと
思う。あ、メンチもなかった。
うん、
へ
え、ハムですね、うちの、
俺んちはね、ハンバーグはやってたの、とにかく、
うん、ハンバーグとハムはあったけど、うんう
ん、あとひき肉をなんかにしてるやつね、
鶏肉とかもあったはずだけど、なんか煮物だった気がする。あと水炊き、
あ、唐揚げがない
ってい
うとか、あ、そうなんだ。
天ぷらあったけど、唐揚げはなかったな。
あ、なるほどね。まあ、地域性はあんなかったな。
うん、で、鶏の、その、照り焼きみたいなやつはきっとあったんじゃないかな。
あ、
あんまりお記憶に残ってないけど。
あ、くらい食べてないってことだね。
そうです、そうです。
なるほど。
魚が、でもその代わり、お刺身は毎日あって、
うん、
で、焼いた魚か煮た魚が必ずもう一品あって、はいはいはい、で朝はその何らかの干物、魚の、
はいはいはい、
だったので、
そっか、うちのね、親は多分ね、おね、親父のお姉さんの養殖文化の影響で養殖は結構出てたんだ多分ね、
うちの母も 家庭科の先生だったので、
あ、そうだ、ね、
家庭科の長期実習で洋食はいっぱい作ってたはずなんだけど、
うん、出ないと
家のメニューにはほぼ反映されない。
あ、まあお父さんも来なかったのかな。
まあ、魚が美味しくからいない感じだったんだと思うし、私がちょっと偏食で肉の脂が食べられないとかそういう感じだったから、あ、だからお肉はあれですね、すき焼き。
あ、すき焼きな、
うん、
そうですね、すき焼きはまあやるかみんな、
うん、ですき焼きはだからお肉を、いいお肉を買ってくるわけですよね、
うんうんうん、
まあ、たまにしかやらないし、
うん、まあまあそう
ですね、肉以外に食べるものないし、そうする。
ああ、他だ、豆腐とか、
豆腐も春菊もネギも白滝もその椎茸も別にグッとこない。
あ、そう、
子供の時は。
あ、そっかそっか。
今は全部好き
です。あ、好きだけど、
うん、
まあ、だ、味覚の変化っていうのもさ、うん、不思議よね。
そうですね、
同じもんなのにさ、
う
ん、
あ、うちの肉はあとあれですね、サラミとビーフジャーキー。
あ、う、あ、サラミな、
うん、
あ、うちのでもチーズサラミとか食ってたよな、に、あの、なんだ、
薄く切って、
薄く切って、あのキュウリとチーズとさ、うん、
うちの父は登山とかをするので、
ああ、干し肉、
多分登山着持っていく用のなんかそういうサラミとかビーフジャーキーは山に行く時に持っていったやつの残りとかが、
ああ、そう、
ね、あと、まあ、それで好きになって家の中でも食べてるってものが家にあったんだと思います
。うん、俺ビーフジャーキーなんてさ、大人になってからだよ。サラミは食ったことあったけど、
はい、
ジャーキーって知らなかったの、大人になるまで。
うちの父もいつ知ったのかわかんないですけど、
うん、でも結構な地域性とかさ、
はい、
年代性とか、
うん、
あの、まあ、お中元お歳暮も含めて、
はい、
ありますよね。
今だったら巻貝さん、自分がお中元お歳暮を送るとしたら何をあげます、自分で選ぶんだとして。
東京ブラウニ
ーそれあり、
大丈夫じゃん、あれ
日持ち、
あの、ほら、日持ちする方。
あ、する方。
うんうん。
まあ、あれ、真夏じゃなければ大丈夫ですね。真夏だとちょっと溶けるかもしれない。
そう、じゃあ、まあ、冷、
蔵瓶で送
る。冷蔵瓶にもあるんじゃない？
うんうん。クール瓶で送れば。
うん、あれかね。
はい。
そうだな。あの、ミーノっていうね。
ミーノ
っていう、乾き物お菓子なんですけど。
何が乾いてるんですか？
そら豆。
ミーノ。
ミーノ。
ビーノじゃなくて、ミーノ。
いいの、うん、うん。あれを送りたいね、俺。
どこで買えるんですか？
あ、普通コンビニでもありますけど。
じゃあその
とカルビーとかなんかそういうやつが出してるやつだと思います
。美味しいんですね。
美味しいってかね、なんかほぼそら豆なんだよ。
はい。
か、乾いたそら豆の味がすんの。
スナック菓子？
スナック菓子。
へー。
あれの詰め合わせをね、
うん、
送りたい。ミーノはね、他にも味あるんだけど、
ええ、
プレーンのやつが一番美味しい。
じゃあ私にください。
あ、買ってきてね。
巻貝さんが欲しいものは、じゃあ私から巻貝さんにお中元か、
差
し上げますか。
そう、対面でお中元を渡しちゃ う,
そ
う,
そ
う,
そ
う。
でも本当お玄関先に行ってさ、
うん、
季節のこれお世話になりましたって風呂敷から出してね。
そうだよね。
そういう CM だって。ですよね、和服を着た女性とかがごめんくださいって言って、
季節のなんとかいかがですって、
ね、
そうだよね、うん、そうだよね、
日清サラダ油セットですよ、その歌は多分。
あ、そうか、日清サラダ油セットか。
そうだから欲しくないやつ
、うん、なるほどね。
巻貝さんは何がいいんですか、もらえるとしたら。
もらえるとしたらね、
ビールですか、やっぱり。
いや、ビールはね、重たいからね。
うん。
持ち帰れないから。うん。
洋酒1本くらいだったらいいわ。
あ、洋酒1本くらいだったらいいかな。でもさ、お値段
は。自分が何かあげるとして、お土産はいろいろあるんですよ。
いいものが、はいはいはい、
そのお値段いろんな段階で。だけど、うん、中元を聖母で、つくばに住んでて、どっかにあげるとしたら。
ああ、つくばからか。
ねえ、だからその人が好きなものがいいと思うから、まああれですね、巻貝さんがさっき言ってた、あの、釘甘納豆です、
ね。ああ、そうですね。はい、あ、日持ち。あ、そうそう、親父もね、なんかね、甘納豆も、
はい。
あの、なんていうの、親戚に送ってたね。
うん。なんかその栗山納豆を買ってたのは、栗の渡辺っていうつくばに何店舗かあったお店の、その、お店っていうか、お店の名前なんですね。はい、ただそれが、うん、心当たりのあるところがみんな、その、そのお店を閉めて、
あ、閉め
て、それで、
一本化した
つくばの に西武デパートがあった頃はそこにも入ってたんだけど、西武もなくなっちゃったから、か今そこの、
どこ行っちゃったんでしょう
か、渡辺さんを探すとこからなんですけど。
あ、なるほどね。
はい。でもまあ、あればきっとそこに栗山納豆も残ってるし、あとそこに栗の美って書いて、
うん、
栗もなかなんですけど、もなかの中に大きい栗が一個ガーンって入ってる。
ああ、墨田区にもね、うん、栗のもなか有名なとこありますけどね。うん、
あと栗だと東京空町に、
うん、
多分京都の方の焼き栗屋さん入ってますよ。 あれ美味しいんですよね。
あ、美味しい美味しい美味しい。あれでもね、時間経つとね、
あ、ちょっと粉っぽくなっちゃう
から、うん、で、あのパンとかも売ってるんだよね、栗が入ってるから。
そう、あれが前は東京駅の地下街に入ってて、東京駅に行くたび買ってたんですけど、
あれうまいよね。
10粒とか入ってるやつ、
あれすっごいうまいんだよね。
はい、でもお中元お歳暮にはちょっとね、やっぱ手土産で今日食べてくださいっていうものですよね。
あ、そう、その栗も食った時お衝撃受けたもん。
はい。
俺たまたまね、それね、綾瀬の駅の、
はい、
あのな、コンコースに、ほら、臨時出店する、
はい、
とこで、
はい、
見たのよ。
はい。
これ、どっか常設してるんですかって言ったら、あれ、あの、店舗あるんですって、うん、あの、お姉さんに、僕はそういうこと聞いてしまうんで。あのなんかさ、あの、こうなんていうの、なんか変な、こう、ブースみたいなとこに、
はい、
温める機械みたいなの置いてあってさ、はいはいはい、ガサッとやってくれるとこもあるんだよね。
はい。
うん、うん。あ、ということでね。
はい。お中元お歳暮っぽい話。
なんかまちょっと最後またもやっとしましたけど、
ね。ミーノですね。
あ、ミーノ。
さん、私は栗山納豆。
あ、ミーノはね、ぜひ食べてください。
はい。
めじ、まじうまいんで。
はい、じゃあ、お中元っていうか、なんだろう、新春。
そうですね。
はい。お彼岸かな、なんだろう、わかんない。はい、
そう。ということでね。
はい。
じゃあ、お疲れ様でした。はい。